おはようございます。ただいまから総務常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。唐沢委員から都合により本日の会議を欠席する旨の届出がありました。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。本日は本委員会が構成されて初めての委員会ですので、私から一言ご挨拶を申し上げます。おはようございます。総務常任委員会はですね、所管する部署が、総務部、財務部、それから消防局、それから新しくできました文化スポーツ担当で、さらに会計管理監査、それから私どもに関係のある選挙管理委員会、また関係する司書ということで、行政のですね、非常に重要な部署、そして幅広い部署を所管しておりますので、私どもですね、高崎市のために、そして市民のためにですね、この総務常任委員会が大きく機能することを期待したいと思います。皆様のご協力よろしくお願いいたします。次に小野さと子副委員長、ご挨拶をお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
この度副委員長を務めさせていただくこととなりました小野さと子です。力はございませんが、委員長を支えし、委員会の円滑な運営に努めてまいりたいと思います。委員の皆様、また執行部の皆様におかれましては、ご指導とご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
それではここで執行部を代表して市長からご挨拶をお願いいたします。市長。
総務常任委員会の開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。白石委員長さん、小野副委員長さんはじめ委員の皆様方で大変お世話になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。この後担当の部局長から本委員会の所管における今年度の主な施策事業につきましてご説明させていただきます。委員の皆様方で特段のご指導ご協力を賜りますよう重ねてお願いを申し上げまして、花は簡単ですが開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。
次に兵頭副市長および曽根副市長から一言お願いいたします。兵頭副市長。はい、
副市長の兵頭でございます。1年間よろしくどうぞお願いします。
はい、曽根副市長。
はい、同じく副市長の曽根です。よろしくお願いいたします。
お世話になります。続いて各部局から所管課長の紹介を順にお願いいたします。まず総務部長をお願いいたします。
総務部長の水井英二です。よろしくお願いいたします。総務部の所管課長を紹介いたします。秘書課長の岩森玲介です。
よろしくお願いします。
企画調整課長兼コンプライアンス室次長の加藤雄二です。
よろしくお願いします。
デジタル推進課長の田中生命です。
よろしくお願いします。
防災安全一課長の塚越貴文です。
よろしくお願いします。
防災安全二課長の古谷香織です。
よろしくお願いします。
職員課長の深尾浩二です。
よろしくお願いします。
情報管理課長の石井久夫です。
よろしくお願いします。
広報課長の田中美幸です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。
礼。次に文化スポーツ担当部長をお願いいたします。
はい、礼。総務部文化スポーツ担当部長の津久井光明です。よろしくお願いいたします。総務部文化スポーツ担当の所管課長を紹介いたします。国際課長の近藤浩二です。
よろしくお願いします。
文化課長の吉田直人です。
よろしくお願いします。
文化課美術館副館長兼事務長の深井恵子です。
よろしくお願いします。
文化課占領植物園次長の金井克洋です。
よろしくお願いいたします。
スポーツ課長の湯浅明久です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。
礼。
次に財務部長をお願いいたします。
はい、財務部長の天田義久です。よろしくお願いいたします。財務部の所管課長を紹介いたします。財政課長の矢口聡です。
よろしくお願いします。
関西課長の笠原信之です。
よろしくお願いします。
市民税課長の高橋博之です。
よろしくお願いします。
産税課長の井上秀光です。
よろしくお願いします。
納税課長の田村勝弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。はい。
次に倉渕支所長をお願いいたします。
礼。倉渕支所長の小峰義江です。よろしくお願いします。倉渕支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の鈴木勲です。
よろしくお願いします。
税務課長の横山勝則です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
次に三里支所長をお願いいたします。
三里所長の西山学です。よろしくお願いいたします。三里所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の青柳達樹です。
よろしくお願いします。
税務課長の黒崎恵理子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に群馬支所長をお願いいたします。
はい。
礼。群馬支所長の横澤圭です。よろしくお願いいたします。群馬支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の木村雅人です。
よろしくお願いします。
税務課長の白田義則です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に新町支所長をお願いいたします。
はい。
新町所長の小野沢俊彦です。よろしくお願いします。新町所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の小山和弘です。
よろしくお願いします。
税務課長の森田彦です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。礼。
次に春梨署長をお願いいたします。
春梨署長の高橋裕樹です。よろしくお願いします。春梨署長の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の門倉直樹です。
よろしくお願いします。
税務課長の小見和秀です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。はい、
次に吉井支所長をお願いいたします。
はい、吉井支所長の小池栄子です。よろしくお願いします。吉井支所の所管課長を紹介いたします。地域振興課長の中澤勝です。
よろしくお願いします。
税務課長の宮沢優子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。はい、
次に会計管理者をお願いいたします。
はい、会計管理者兼会計課長の星俊直です。よろしくお願いします。
次に選挙管理委員会事務局長をお願いいたします。
はい、選挙管理委員会事務局長の水英二です。よろしくお願いいたします。選挙管理委員会事務局の課長を紹介いたします。選挙管理委員会事務局次長の鈴木博史です。
よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。はい、
次に監査委員事務局長をお願いいたします。
はい、監査院事務局長兼事務局次長の渋沢康幸です。よろしくお願いいたします。
次に消防局長お願いいたします。
はい、
消防局長の神田昭弘です。よろしくお願いします。消防局の所管課課所長を紹介いたします。消防局次長の小林和彦です。
よろしくお願いいたします。
総務課長の田子哲也です。
よろしくお願いいたします。
予防課長の高橋健二です。
よろしくお願いします。
救急課長の広瀬実です。
よろしくお願いします。
失礼いたしました。警防課長の吉井守です。
よろしくお願いいたします。
通信司令課長の江住明弘です。
よろしくお願いします。
高崎中央消防署長の樋口千恵美です。
よろしくお願いします。
高崎東消防署長の深沢信人です。
よろしくお願いします。
高崎北消防署長の小野関時雄です。
よろしくお願いします。
本日欠席となりますが安中消防署長の篠原博則です。以上です。よろしくお願いします。レイ、
以上で職員の紹介は終わりました。それでは本日の議題に入ります。令和8年度の主な施策事業について各部局長から順次説明をお願いいたします。なお説明は簡潔明瞭にお願いいたします。それでは総務部長お願いいたします。
はい、総務部の令和8年度の主な施策事業につきましてご説明申し上げます。総務部は秘書課、企画調整課、デジタル推進課、コンプライアンス室、防災安全1課、防災安全2課、職員課、情報管理課、広報課で構成されております。資料の3ページをご覧いただきたいと思います。企画調整課では高崎市第6次総合計画など各種計画の進捗管理や移住支援金の給付をはじめ移住定住の促進に関する事業、倉淵英語村の運営に関する事業を実施するとともに共同教育研究センターの準備事業等を実施する高崎経済大学の運営を支援してまいります。デジタル推進課では DX に関する企画及び調整、マイナンバーカードの利用促進など行政事務のデジタル化を推進してまいります。コンプライアンス室では職員の法令順守の推進を図ってまいります。防災安全1課及び2課では地域防災計画に基づく各種事業の推進を図るとともに避難所における生活環境の確保に向けた取り組みを行ってまいります。4ページをご覧ください。情報管理課では業務システムの保守管理や情報セキュリティ対策、経済センサスをはじめとする各種統計調査を実施してまいります。広報課では広報高崎の発行や SNS を活用した市民情報の発信を行うとともに本市の地域資源の知名度やブランド力の向上を目的にブランドシティプロモーション事業を実施してまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
次に文化スポーツ担当部長をお願いいたします。
はい、総務部、文化スポーツ担当の主な施策事業についてご説明いたします。総務部、文化スポーツ担当は国際課、文化課、美術館、占領植物園、スポーツ課で構成されています。資料の5ページをお開きください。国際課では外国人の生活支援としまして外国人相談支援センターを運営するとともに国際交流を推進してまいります。文化課では高崎シティロックフェスなどの開催や伝統文化の館の運営、各美術館や占領植物園における企画展や講習会の開催など文化活動の支援や振興を図ってまいります。スポーツ課では第14回春名山ヒルクライムイン高崎など各種スポーツの振興や障害スポーツ及び国際スポーツイベントの開催を支援するとともに令和11年に開催される国民スポーツ大会全国障害者スポーツ大会における実行委員会を設立し準備を進めてまいります。6ページをお開きください。スポーツ施設の整備におきましては浜川競技場の第二種更新工事などを進めてまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に財務部長をお願いいたします。
財務部の主な施策事業につきましてご説明いたします。資料の7ページをお開きください。本委員会における財務部の所管課は財政課、管財課、市民税課、資産税課、納税課です。財務部における令和8年度の主な施策事業は安定した財政基盤維持への取り組みでございます。財政課におきましては施策推進を担保する健全財政の確保及び財政公表の推進、管財課におきましては公有財産の総括、庁舎及び公用車等の適正管理、市民税課、資産税課、納税課におきましては適正な課税事務及び市税収入等の確保対策の推進についてそれぞれ取り組むこととしております。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に倉淵支所長をお願いいたします。
はい、倉淵支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の8ページをお開きください。本委員会における倉淵支所の所管課は地域振興課、税務課です。倉淵支所の令和8年度の主な施策事業は1の地域振興事業の取り組みから3の適正な課税事務及び市税収入等の確保対策への取り組みとなっております。 その中で、高崎花火コンクールなど地域のイベントへの助成や地域間交流、文化活動への支援など地域の活性化に取り組んでまいります。3は税務課で適正な課税事務及び市税収入等の確保対策に努めてまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に三郷支所長をお願いいたします。
はい、三郷支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の9ページをお開きください。本委員会における三郷支所の所管課は地域振興課税務課です。三郷支所における令和8年度の主な施策事業は1の地域振興事業への取り組みから3の適正な課税事務及び市税収入等の確保対策への取り組みとなっております。そのうち地域振興事業への取り組みでは地域に根ざしたイベントである箕輪城祭り、箕輪の里の狐の嫁入りを開催する各実行委員会に対して支援を行ってまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に群馬支所長をお願いいたします。
はい、群馬支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の10ページをお開きください。本委員会における群馬支所の所管課は地域振興課税務課です。主な施策事業は1の地域振興事業への取り組みから3の適正な課税事務及び市税収納等の確保対策への取り組みでございます。このうち地域振興事業への取り組みでは地域づくり活動協議会を支援し地域づくりに対する市民の意識高揚と推進を図ってまいります。以上です。よろしくお願いいたします。
次に新町支所長をお願いいたします。
はい、新町支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の11ページをお開きください。本委員会における新町支所の所管課は地域振興課税務課です。新町支所における令和8年度の主な施策事業は1の地域振興事業への取り組みから4の適正な課税事務及び市税収入等の確保対策への取り組みでございます。このうち1の地域振興事業への取り組みでは地元の地域づくり活動協議会に対する支援を行ってまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に春名支所長をお願いいたします。
はい、春名支所の主な施策事業についてご説明いたします。資料の12ページをお開きください。本委員会における春名支所の所管課は地域振興課税務課です。春名支所における令和8年度の主な施策事業は1の地域振興事業への取り組み、2のスポーツイベントへの取り組み、および3の適正な課税事務および市税収入等の確保対策への取り組みでございます。このうちスポーツイベントへの取り組みでは各種スポーツイベントの開催を通して春名地域また高崎市を広く PR するとともに地元市民の協力のもと活力あるまちづくり推進を進めてまいります。以上令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に吉井支所長をお願いいたします。
はい、吉井支所についてご説明いたします。13ページをご覧ください。本委員会における吉井支所の所管課は地域振興課税務課です。主な施策事業は1の地域振興事業への取り組みから3の適正な課税事務および市税収入等の確保対策への取り組みとなっております。このうち地域振興事業への取り組みといたしまして地元の地域づくり活動協議会に対する支援を行ってまいります。以上です。よろしくお願いいたします。
次に会計管理者をお願いいたします。
はい、会計課の主な施策事業についてご説明いたします。資料の14ページをお開きください。会計課における令和8年度の主な施策事業は会計管理でございまして現金・有価証券の水筒保管及び運用と現金・財産の記録及び管理、また収入支出関係帳票の確認及び決算の調整等となっております。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いします。
次に選挙管理委員会事務局長をお願いいたします。
はい、選挙管理委員会事務局の令和8年度の主な施策事業につきましてご説明申し上げます。資料の15ページをご覧ください。令和8年度の主な施策事業は投票率の向上に向けた啓発など選挙への取り組みを実施してまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
次に監査委員事務局長をお願いいたします。
はい、監査院事務局の主な施策事業についてご説明いたします。資料の16ページをお開きください。監査院事務局は一事務局単独の組織でございます。令和8年度の主な施策事業は年間監査計画に基づき監査等を実施するもので、1の定期監査以下記載の通りの監査検査審査を実施いたします。定期監査におきましては対象各課の財務事務執行状況の適宜だけではなく、事業の効率性や成果などにつきましても監査してまいります。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
次に消防局長をお願いいたします。
はい、消防局の主な施策事業についてご説明いたします。資料の17ページをお開きください。消防局は総務課、予防課、警防課、救急課、通信指令課、高崎中央消防署、高崎東消防署、高崎北消防署、安中消防署で構成されております。消防局における令和8年度の主な施策事業は、1の非常備消防のうち消防団のさらなる充実強化です。今年度事業といたしまして南部方面隊第5分団詰所の整備を進めます。また消防団車両の充実を図り地域防災力の強化に努めてまいります。2の常備消防につきましては参考に記載しております。引き続き住民の安全安心のために全力を尽くし取り組んでまいります。以上で令和8年度の主な施策事業の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。以上で本日の議題を終わります。次に報告事項に入ります。令和8年度高崎市功労者について説明をお願いいたします。秘書課長。
はい、お配りをさせていただいております資料をご覧ください。令和8年度高崎市功労者につきまして表彰を受ける方が決まりましたのでご報告をさせていただきます。本年度は9部門にわたりまして117人の方を表彰させていただくことになりました。1ページをご覧ください。功労者表彰該当基準の一覧でございます。ここに掲げております各区分の基準に基づきまして功労者を決定させていただいたものでございます。なおこの基準につきましては高崎市功労者表彰条例及び同施行規則に規定されているものでございます。次に2ページをご覧ください。表彰該当者の内訳でございます。本年度は農業委員から寄付者まで9部門117人の方が表彰を受けられます。表彰該当者のお名前等詳細につきましては3ページ以降の名簿の通りでございます。なお表彰はそれぞれの団体における総会や表彰式等において実施させていただきます。以上誠に簡単ではございますが令和8年度高崎市功労者についての説明とさせていただきます。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いいたします。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いいたします。曽根副市長。
はい、その他ございません。以上です。
なければこの際委員の方々から執行部に対して お聞きしたいことがありましたらお願いいたします。横田委員。
はい、よろしくお願いします。3月にですね、議員宛にも報告があったんですけれども、各支所における、一直、延長、土曜の受付等々 の窓口対応業務の廃止についてお聞きしたいんですけれども、各支所の土日祭日の日直、あと吉井支所の水曜日の延長の窓口、あと群馬支所の土曜日の、午前中の窓口が5月末、今週末ですね、に、廃止ということで、この間2ヶ月ぐらいあったというふうに思うんですけれども、どのような準備をしてきたのかお伺いをしたいというふうに思います。
職員課長。
は
はい、お答えいたします。市長における日直及び土曜日窓口等の廃止につきましては、市民向けの周知といたしまして、広報高崎の紙デジタル版4月号と5月号への掲載及び SNS での発信並びに市ホームページへの掲載を行ったほか、各市において視聴者内に廃止をお知らせする案内の掲示や区長に対して総会等で報告をさせていただきました。併せて報道機関に対しましても情報提供を行いまして、情報新聞では4月22日に記事が掲載されたところです。また死亡届及び火葬許可証の申請を行います葬祭業者に対しましては、各市長において案内チラシの配布などを行い周知してまいりました。以上でございます。
横田委員。
はい、あらゆる広報媒体だとか、まだ市長等々で、掲示をして周知をしたと、区長にも説明をしたかなというところで、ただ日直に関してはほぼほぼの取扱い業務が、戸籍の、届け出、死亡届け出関係だとか火葬許可証の発行ということで、葬祭業者に関わる、受付に関してということになりますので、葬祭業者にとっては市役所が、これから一本になるということでございますので、少なからずこう影響があるのかなということが分かりました。引き続き葬祭業者への周知は、トラブルがないように、継続をしていただきたいなというふうに思います。次いで廃止にあたりまして、市民に対して周知をしてきたことが分かりましたが、その周知内容と、市民への影響についてお聞きをしたいというふうに思います。
職員課長。
はい、お答えいたします。廃止にあたりまして、代替となるサービスとして市長の日直業務につきましては、本庁での日直での受付を、群馬市の土曜日窓口および吉井市の水曜日延長窓口につきましては、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスや高崎駅市民サービスセンターでの交付をご利用いただくよう周知したところでございます。お近くでご利用されていた方々に対しましては、移動に関して不便をおかけするところでございますが、それぞれ代替となるサービス提供体制が整っていることや、これまでの受付件数の状況を踏まえますと、影響はそれほど大きくないものと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、事前に確認を、させていただいたところ、コンビニの交付サービス利用は年々こう増加をしてきているということで、令和5年が約1万5000件だったのが、令和6年は約6万8000件ということで、5倍近く1年間で伸びたと、いうことがあったり、あと、高崎駅の市民サービスセンター含めて、サービスの提供体制が整ってきているということは間違いがないかなというところです。受付件数もですね、各省ともかなり少ないことが、そういうことを踏まえればですね、今後の人口減少傾向にある本市においても、業務効率向上や、職員の負担軽減を考えた上で、今回、廃止を判断したことは英断なのかなというふうに感じております。今後もですね、強力に、ぜひコンビニ交付サービス利用、窓口より手数料は50円安いということでございますので、利用の促進のアピールをしていただきたいというふうに思います。もう1点なんですけど、
はい、
日直や窓口延長に割いていた労働時間が今回の廃止によって、なくなるというわけでございますけれども、各支所の6月1日以降の職員配置の変更等々があるのかどうかお伺いしたいというふうに思います。
職員課長。
はい、お答えいたします。この廃止に伴う正規職員の配置に変更はございませんが、支所の日直業務で任用しておりました臨時職員につきましては、5月31日をもちまして任用が終了するものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。正規職員は、配置転換だとか業務の、追加はないということで理解をいたしました。引き続き市民の生活に資するために、今回の廃止によって生じた労働時間をですね、ぜひ有効利用していただきたいなというふうに思います。群馬市長の臨時職員は契約満了ということで、これも事前に確認をさせていただいたんですけれども、市職員の OB の方が複数人対応していて、大体月1回勤務だったというところですので、契約満了残念なんですけれども、今までの勤務に感謝をしたいなというふうに思います。今まで行政サービスの廃止というのがあまりこうなかったなというふうに感じておりまして、今回質問させていただきました。今後はですね、市行政の業務の、DX 推進等に伴って、既存サービスの廃止であっ だとかですね、効率化もこう増えていく、増加していくのかなというふうに思います。まあ、今回のようにですね、しっかり代替サービスをまあしっかり担保した上で、まあ、市民への影響を最小限にすることを前提にしていただき、まあ、職員の負担軽減や将来的な市財政の観点からもですね、まあ、積極的に業務の軽減や削減を進めていただくことをお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。荒木委
員。はい、私からもちょっと与党委員の質問にちょっと関連しちゃうんですけども、高崎市のですね、まあ、窓口の、まあ、時間についてちょっと今日は確認だけで結構です。高崎市の職員は就業時間、就業規則就業時間は、まあ、8時30分から夕方5時15分までとなっておりまして、で、まあ、総じて、高崎市役所のあらゆる窓口も8時30分からサービスを開始して、同じように夕方5時15分にサービスを終了するということ、まあ、これぴったり時間が合っているわけです。まあ、ただですね、8時30分から職員が業務に当たるとして、直ちにですね、窓口が開業スタートできるかというとそうじゃなくて、やっぱり8時30分に窓口開くためにはそれ相応の準備時間が必要になっていますし、まあ、終わりの時間もですね、まあ経験から皆さんもよくご存知と思いますけど、5時15分で終わりだから、はい、窓口ここでシャッターを下ろして終わりというわけにはいかないというのが、まあ、現実のところかと思いまして、このあたりの前後の時間っていうのは、まあ、少しですね課題があるかなと、まあ、常々私は見て観測しています。で、まあ、他都市の話してもどうしようもないんですけども、まあ、中にはやっぱりねその辺のことを考慮してか、こう窓口の開始時間を後ろに送ったり、あるいはですね終了時間を前倒ししたりというような試みをしている自治体もあるやに聞いています。で、今日はね確認だけなんですけども、まあ、現時点で窓口も様々あるんで、まあ、総じて人事としてはですね、この窓口時間と就業時間のこの時間について、まあどのような把握をしているのか確認をさせていただきたいと思います。
職員課長。
はい、お答えいたします。本市におきましては受付時間の短縮につきましては、市民サービスに与える影響も少なくないと考えておりますことから、現時点では導入する予定はございません。以上でございます。
荒木委員。
はい、現時点の人事のお考えはよく分かりました。まあ、先ほど申し上げたとおり少しですね、まあ、時間差というかその前後の時間に少しだけ課題があるかなと思っておりますので、ぜひまあこの総務常任委員会でも私も、ね、継続して議論させていただきたいと思っております。以上です。
はい、他にありませんか。林委員。
すみません、非常備消防、消防団についてなんですけれども、まあ先ほど報告事項の中にありました高崎市の市政功労者、今年度から備考欄に消防団の分団名入れていただきまして大変ありがとうございます。実際生活しているところと分団で活動しているところが異なっているものですから、大変分かりやすく ありがとうございました。で、今年は2年に1回のポンプ走法の年だと思うんですけれども、でそれで各方面体ごとに代表を決めたりいろいろしていると思うんですが、実際、今年度どんな形で、ポンプ走法大会運営されるのか教えていただければと思います。
警防課長。
はい、お答えいたします。消防ポンプ走法の競技大会を通しまして、有事に即応した消防技術の向上と消防団員の士気の高揚を図ることを目的に2年に1度実施をしております。まず日程でございますが、来る5月の31日日曜日、もてなし広場におきまして高崎市消防団東部、西部、南部、北部方面隊の代表選考会が開催をされます。次に7月5日下豊岡運動広場におきまして高崎市と広域支部消防ポンプ走法競技大会が開催されます。次に8月の22日土曜日群馬県消防学校におきまして群馬県消防ポンプ走法競技大会が開催をされます。で最後に10月の31日土曜日第31回全国消防走法大会が東京臨海広域防災公園で開催を予定をされております。以上でございます。
林委員。
ありがとうございます。 まあ、今度の5月31日に、予選会みたいな形のがあって、そこのところで、まあ、東西南北だと20方向分断ですかね、そこの部分の選手が出てきますので、ぜひとも、なかなか選手が実際動いている場、活動している場、競技としてやっている場っていうのが周知も含めて、なかなかないのかなというふうな形もありますので、ぜひご興味ある方は見に来ていただけると大変ありがたいなというふうに、思ってます。どこの分団も、まあ、群馬方面隊除けば充足率が非常に、厳しい状況になっているのと、大会に参加している人の年齢がだんだんだんだん上がってきていて、だいぶ雰囲気が変わってきているということになります。で、代表に選ばれると本当に先ほど課長の方からお話があったように、どんどんどんどん期間も長くなってきて、練習するタイミングだとかそういう部分も踏まえて大変にはなってくるんですけれども、例えば群馬県の大会が8月の22日という話になると、おそらく高崎祭りと被ってくる、だから高崎祭りで、消防団水出しするタイミングなんかとも、いろいろ出てきたりとか、してくる部分もありますので、まあ、そういうところも踏まえた上で、まあ、今回常備消防の皆さんには大変、消防団員のご指導にはお世話になったというお話も伺っておりますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。丸山委員。
すいません、一つはですね、高崎通貨 のリニューアルについて、ご質問しますが、一つがですね、昨年度末で一旦終了しまして、まあ、7月から再開、するという予定だと思いますけれども、準備の状況についてですね、何点か伺います。でまずですね、今回休止の経緯をですね、ご説明いただけますでしょうか。
デジタル推進課長。
はい、お答えいたします。旧高崎通貨につきましては、みずほ銀行の J コインペイというものを利用しておりましたが、同行の電子通貨事業の見直しに伴い地域通貨事業を終了することとなったため、高崎通貨につきましても休止をすることとなりました。以上でございます。
丸山委員。
はい、わかりました。でですね、まあ、新たなプラットフォームでですね、まあ、再開するにあたってですね、新たに加わるそういったサービスがあるのかということを確認をさせていただけますでしょうか。
デジタル推進課長。
はい、お答えいたします。新サービスで利便性が上がる点についてでございますが、これまでは利用者、お客様側がですね、スマートフォンを持って、しかもその中にアプリを入れるということが必須条件となっておりました。ですが、今回導入する新サービスにおきましては、利用者側にですね、QR コードがついた物理的なカードを配布をいたしまして、店舗側のタブレットなどを通して、決済が可能となります。このことにより、スマートフォンに不慣れな方につきましても利用が可能となったところが向上した点かなと思います。以上でございます。はい、
丸山委員
ありがとうございます。まあ、使い勝手を良くしていただいたということ でそこで、まあ、期待されるのがですね、私もこういった場で何度もご提案をさせてはいただいているんですが、まあ、さらにですね、広く市民の皆さんにご活用いただけるようにですね、チャージが、まあ、できるような取り組みっていうのは、まあ、いろいろ研究されてきていると思うんですが、いかがでしょうか。
デジタル推進課長。
はい、お答えいたします。チャージ機能につきましては、お得感を出すためのですね、まあ、プレミアムという、まあ、上乗せの費用ですとか、クレジットカードからチャージをするときにですね、手数料みたいなものがかかりまして、そちらを市の方で負担をする必要がありますため、リニューアル時点では、導入が難しく、諸条件が整った段階で、検討させていただく予定でございます。以上でございます。
丸山委員
ありがとうございます。まあ、諸条件が整えばですね、まあ、ご検討の、上に乗っかるということでございますので、期待をしていきたいと思っております。委員長、もう一ついいですか。
はい、
はい、同じく、まあ、デジタル 推進課になりますけれども、窓口支援システム、まあ、いわゆる書かない窓口についてですね、これは、まあ市民 の負担軽減とですね、職員の業務効率化を図るというためのシステムの導入だというふうに承知しておりますけれども、この窓口支援システムのまずですね、概要をご説明いただけますでしょうか。
デジタル推進課長。
はい、お答えいたします。窓口支援システム、いわゆる書かない窓口についてはですね、マイナンバーカードなどデジタル技術を活用し、お客様に住所や氏名などを何度も記載させることなく、手続きにかかる記入の負担軽減と待ち時間の短縮を図るシステムとなっております。以上でございます。
丸山委員。
はい、ありがとうございます。それでですね、今導入に向けてさまざまなステップを踏まれていると思うんですが、この委託先のですね、事業者の選定で高崎市が重視している、そういった点をですね、お話をいただけますでしょうか。
デジタル推進課長。
はい、お答えいたします。委託先の事業者選定で重視をしている点につきまして、まず窓口 DX サースという国の定めた厳格な仕様ですとかセキュリティ要件を満たして国の認定に登録をされているシステムということをまず条件にしております。これにより基幹システム等との情報連携がスムーズになることが見込まれます。その上で住民窓口での待ち時間の減少や職員の事務効率化に効果が高いところを重視してまいる所存でございます。以上でございます。
はい、丸山委員。
はい、ありがとうございます。で、最後になりますけれども、さまざまな手続きが終わってですね、私も期待しているものですから、供用開始、これの時期を教えていただけますでしょうか。
デジタル推進課長。
はい、お答えいたします。供用開始の時期につきましては、先ほど申し上げた窓口 DX サース、こちらのシステムを高崎市の使用に合わせて構築をする期間に半年程度が必要となることから、年度末の窓口業務の繁忙期前、2月頃の運用開始を行う予定でございます。以上でございます。
は
い、
丸山委員。
わかりました。準備をですね、進めていただきたいと思います。以上でございます。
他にありませんか。なければ以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。